岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして副鼻腔炎について、お話は耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座助教の桂綾先生です。桂先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて先週その副鼻腔炎についていろいろと教えていただきましたけれども、はい、今日は診断治療と入っていくわけなんですが、はい、先週聞いてなかったよという人のために、まあはい、アーカイブを聞いていただいてもいいんですが、先生の方からちょっと簡単に先週のまとめをいただきましょうか。
はい、はい、副鼻腔炎とは副鼻腔を覆っている粘膜が何らかの原因で炎症を起こしている病気のことです。突然発症し短期間で治る急性副鼻腔炎と3ヶ月以上症状が続く慢性副鼻腔炎に分けられます。副鼻腔とは鼻の周辺にある空洞のことであり、鼻腔と細い管でつながっています。人の顔面には4つの副鼻腔があり、1つが上顎道、2つ目が歯骨道、3つ目が前頭道、4つ目が長頸骨道になります。これらいずれにも炎症が起こりえます。この中で最も炎症を起こしやすいのは上顎道ですが、副鼻腔炎の多くは複数の副鼻腔に同時に炎症を起こします。非常に頻度が高い病気であり、小児から高齢者まで幅広い年代に発生します。多くは適切な治療を続ければ完治しますが、中には髄膜炎や視神経炎などの重篤な合併症を引き起こすことがあるので注意が必要です。
はい、ということで、その上顎道、いわゆるほっぺのあたりというかね、はい、そのところの大きいところだけじゃなくて目頭のところですとか、はい、額のところや その奥、はい、長頸骨道というところも炎症を起こしてしまうということですね、はい、さてこの副鼻腔炎なんですが、どうやって診断をしていきましょうか。
はい、まず診断方法はいろいろあるんですけれども、まず一つ目は画像検査になります。画像検査は副鼻腔に液体成分が溜まっていることを確認するための検査になります。
はい、
レントゲン検査は簡便に行うことができるので一番最初に行うことが多いです。
はい、
でも前回お話ししたんですけれども、歯骨道の病変はレントゲンではちょっと分かりにくかったりしますので、
はい、
CT の検査を行うことが多いです。
なるほど、4つの副鼻腔のうち上顎と前頭は分かりやすいけれども、
はい、
そのレントゲンでは見えにくいところもあるということですかね、はい、それで CT を行うと、
はいはいはい、で CT 検査では副鼻腔以外の病変や解剖学的な異常も評価することが可能です。
はい、よく MRI っていうのはどうなんですか、はい、副鼻腔の時には検査しないんですか。
はい、副鼻腔はですね、溜まっている液体成分が何なのかっていうのを確認する検査になるんですけれども、例えば液体成分が膿なのか、または真菌、つまりカビですね、カビなのかっていうのを確認することができます。
MRI で。
そうですね、はい、あとは腫瘍性病変であるかどうかというのも MRI で確認することができます。
はい、レントゲン、場合によっては CT、 そして MRI という画像検査があるわけですね。
はい、
その他はどうでしょう。
はい、その他には内視鏡検査があります。内視鏡検査は鼻腔内を内視鏡で観察し、鼻腔の状態や副鼻腔からの膿の流出やポリープの有無などを観察する検査になります。しかし慢性の場合には鼻腔内に異常が見られないことも多いので、内視鏡検査だけで診断をすることは困難です。
うん、ちょっと質問ですけど、
はい、
こう鼻が詰まってしまうじゃないですか、
はい、
でこう粘膜が腫れたりして、何でしょう、内視鏡って通っていくんですか。
あ、そうですね、例えばポリープがすごい詰まっている人とかですと内視鏡を入れても全く通らないこともあります。
その場合は内視鏡はちょっと厳しいなっていう。
そうですね、その場合はやはりちょっと CT でないとちょっと全貌を確認することはできないです。
あ、なるほどね。血液検査などはなさるんですか。
はい、血液検査は炎症の程度を確認するために行います。特に細菌性の急性副鼻腔炎ではですね、白血球や CRP という炎症を表す値が高くなりますので、治療の効果を判断するために 定期的に行うことがあります。アレルギー性の場合ですね、例えば好酸球性副鼻腔炎などは白血球の中で好酸球というのが多く見られるようになるので、はい、採血検査でそれを確認することがあります。
うーん、なるほど。でその他、
はい、その他には、まあ、培養検査というものがあります。副鼻腔にたまった分泌物を採取して培養することで原因となる細菌を特定する検査になります。
これはどういった場合に、
はい、主に急性副鼻腔炎における抗菌薬の選択のために行われることが多いです。
はい、なるほど、はい、でこういった検査をくぐり抜けますと、はい、副鼻腔炎のしかも何々副鼻腔炎という診断がつくわけですね。
そうですね。
はでは治療方法に入っていきましょうか。
はい、治療方法の多くは投薬治療や鼻洗浄によって改善します。急性の場合には抗菌薬や鼻の炎症を抑える点鼻薬などが使用されます。急性副鼻腔炎で濃重海の鼻水ですねを認めた場合、ほとんどの例で抗菌薬が使用されます。また適宜鼻水の吸引や生理食塩水といった、まあ、塩水ですね、簡単に言うと塩水なんですけれども、はい、これで鼻の洗浄などが行われます。一方慢性の場合には炎症を抑える作用のあるマクロライド系抗菌薬というお薬を少ない量で投与します。
はい、
で通常は2から3ヶ月かけて投与しますけれども、アレルギー素因のある場合ですね、好酸球性副鼻腔炎なんかがそれに当たるんですけれども、このような場合は抗菌薬の治療効果が得られないことも稀ではありません。アレルギー性の炎症が見られる場合は抗アレルギー薬を投与します。鼻水の多い患者さんには粘液溶解薬といって、まあ、短期利のお薬になるんですけれども、こちらを投与することもあります。またステロイドの点鼻薬、鼻のスプレーですね、
はい、
とは鼻水の吸引などもこまめに行う必要があります。でそれでもどうしても悪化してしまう場合はステロイドの内服薬を使用することもあります。で保存的治療で効果がない場合には手術が行われることがあります。副鼻腔炎の手術は内視鏡下鼻副鼻腔手術の普及によって大きく変わりました。
何ですかその内視鏡下。
そうですね、副鼻腔手術、まあ、鼻と副鼻腔の手術ですね、
はい、
と全て、まあ、内視鏡で行うようになりました。はい、昔の手術は、まあ、ご存知かと思うんですけれども、歯茎の方から切ってですね、上顎道っていうところをお掃除したりしていたんですけれども、現在はもう鼻から挿入した内視鏡でポリープを切除したり粘膜を除去したりする内視鏡の手術が一般的になりました。内視鏡の普及により術後の痛みが軽減したり顔の腫れが軽減したり、さらには入院期間も短縮されたりと患者さんにとっては大きなメリットが生まれました。また手術側にとっても昔は肉眼でしか見ることができなかった鼻の奥深くを拡大映像としてモニターに映しながら手術ができるようになり、より安全で確実に手術ができるようになりました。
まあ、その今回のテーマに当てはまるのかどうかはちょっとわからないんですが、はい、その副鼻腔炎だよと診断されて治りました、
はい、
治った後同じような症状が出た時に、あ、これならばということで市販薬で点鼻をして、
はい、
ああすっきりしたとか一時的に楽になったとか、
はい、
そういうことってあって、どんどんどんどん市販薬を常用してしまうみたいな。
そうですね、まあ、市販薬が一概にダメとは言えないんですけれども、うん、短期で使用する分にはもしかしたら効果的な場合もありますけれども、常用化してしまうとですね、特に市販の点鼻薬は血管を収縮させるお薬が入っていることがありますので、まあ、鼻の粘膜の血管が収縮して、まあ、鼻は広がるんですけれども、まあ、鼻の粘膜がある意味酸欠状態のようになってますので、新しく血管が伸びてきてしまいます。で結局血管がいっぱい増えてしまってですね、さらに気づいた頃には鼻の粘膜の厚みが増えてしまう。でどんどん鼻が 塞がってしまうというふうな状況になってしまうことがありまして、そうなってしまうともう逆にその市販のお薬を使わなければ鼻が広がることができないような状態になってしまいますので、ちょっと常用化するのはやめていただければと思います。
ですよね、はい、これは実はあの私経験者でして、
はい、
こういう収録の前に使わなければいけないみたいなこの気持ちの焦りっていうんですかね、なんかあって使っていたんですけど、はい、妊産婦になった途端にこれが良くないっていうことで、
はい、
そのやめる覚悟っていうかとても苦しい時間を経て、
はい、
でその常用を断つことができたんですけど、そうなんですよ、
はい、
でも危険なことではあるということですよね。
そうですね、いわゆる薬剤性鼻炎っていうものにはなるんですけれども、
う
ん、
に変わっていくっていうことなんですか。
そうですね、結局そのお薬がないともう鼻が広がらなくなってしまうっていう、まあ、悪循環ですね。
悪循環ですね、はい、じゃあやはりきちっとその病院に行って、
はい、
お医者様から処方していただいて、
はい、
その期間や用法を守ってお薬を飲んだり点鼻をして治す、はい、ということですね。
そうですね、
はい、でこの中で急性があって慢性があって、急性をこじらせたまま慢性に行こうということはまずあるでしょうか。急性がうまく治らなくて、
はい、
慢
性、そうですね、慢性副鼻腔炎はそうですね、大体が急性副鼻腔炎から慢性化してしまったもの
ですので、うん、
ですよね、はい、
そしてもう一つその好酸急性副鼻腔炎ってありましたよね、はい、ちょっと難治性だよということ で、
はい、
で大人になってからも発症ということでしたよね。
そうですね、
はい、こちらについてはどうですか。
好酸急性副鼻腔炎は先週お話しした時に、あの手術をしてもすぐ再発を繰り返してしまうことがあるとお話ししました、
はい、
最近はですね、手術した後にですね、あのまたポリープが出てきてしまってコントロールが不良な場合はですね、生物学的製剤っていう注射のお薬がですね出てきまして、でそれが特定の分子を標的とした薬剤になっていまして、これが好酸急性副鼻腔炎の方に適用となることがあります。でポリープがあの再発した場合はですね、従来であれば内服のステロイド薬を使用していたんですけれども、内服のステロイド薬は副作用が多い薬になってます。で生物学的製剤は副作用が比較的少ないので、今までステロイドをこう頻回に使用していた方は生物学的製剤へ移行している方も少なくありません、
うん、現在先生の患者さんでもその移行してる方が、
ね、はい、注射の方に移行している方も結構いらっしゃいまして、
注射を打つんですね。
そうですね、自己注射になるので、はい、
それ食前食後みたいな、それから1日何回とか、
ですね、いろんなあの種類があるんですけれども、2週間に1回打つものや4週間に1回打つものなどがありますので、はい、
これはじゃあ新しいところなんですね。
そうですね、はい、あの難治性のあの副鼻腔炎の方にあの使うようにしていました。
あ、なるほど。副鼻腔炎について2週にわたって桂彩先生にお話を伺ってきましたけれども、こう最後に皆さんにメッセージというとどういうことがありますか。
そうですね、まあ、副鼻腔炎、まあ、よくある疾患ではあるんですけれども、軽い症状であれば大丈夫かなと思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まずはあの耳鼻科の方を受診していただいて治療を受けていただければと思います。最初は軽い副鼻腔炎だったものがですね、放っておいて後々重症化してしまって髄膜炎とか視神経炎などのひどい合併症を起こしてしまって、あの目が見えなくなったりとか意識障害を起こしてしまったりとか、あのそういう症状が出ることがありますので、症状があった際は必ず近くの耳鼻科を受診するようにしてください。
はい、わかりました。ありがとうございました。